今日は呼ぶ記の37章です。このところには神の意向のことが語られています。2節によっけその御声が荒れ狂うのとあるわけですけれども、これは前の章のところに稲妻雷鳴のことをエリフは語っていたわけなんですが、まさに雷のことを彼はこのところでも語っています。5節を見ますと、神は御声で驚くほどに雷鳴をとどろかせ、私たちの知り得ない大きなことをされるとあります。雷が好きだという人はあまりいないと思います。まあ、私もやはり雷がもう鳴ると恐れを感じるということがあります。あの偉大な宗教改革を成したマルチン・ルター、彼は大学生の時に友達と一緒に野原で遊んでいた。急に黒雲が湧き上がって雷鳴がとどろき、そしてこの雷が落ちて、気がつくとなんと一緒にいた友人が死んでいたというような体験を彼はしたわけです。そしてそのことを通して彼は神様を求めるようになったと言われています。そして後に大いなるこの宗教改革の働きに彼は貢献したわけですけれども、私たちの知り得ない大きなことを神様はなされる。そしてまたそのことを私たちは知らなければならないわけです。まあ、6節を見ますと、夕立に激しい大雨にも命じられるとこのエリフは言ったわけなんですけれども、この激しい夕立がもう幾日も続いたらどうなるのか、それはもう大洪水となっていくわけです。13節を見ますと、神は懲らしめのため、ご自分の地のため、または恵みのためにこれが起こるようにされるという言葉があります。もう本当に激しい風雨、雷鳴がとどろき、雨がもう降り止まない、それがもう幾日も続く、そのことが旧約聖書に出ています。それはノアの大洪水のことであるわけです。それはもう天地未曾有の出来事であったわけですが、神は懲らしめのため、人間の悪がはびこり、もうついにはそれが神のところまで届いていってしまう、神様はご自分の地のために、そして恵みのためにこのことを行われた。その中に一人だけ、ノアだけ真実で神様の前に歩む、ただ一人の人がいたわけですけれども、彼に箱舟を作るように神様は命じられ、そしてまたノアは忠実に箱舟を作り、そしてあの大洪水の中にあっても彼は家族と一緒にそのところに逃れて救われたということが創世記に出てきます。ですから神様は大いなる御業を必ず行ってくださる。ヨブに対してエリフは15節に、あなたは知っているか、16節にも再び、あなたは知っているかと問いかけているわけですけれども、また私たちはこの神様の大いなる御業を知らなければならないわけです。21節に、今光は見ることができない、それはもうヨブの心の状態であったと思います。ところが21節の終わりには偉大なしかしが出てくるわけです。しかし風が吹いて雲を払いのけると、北から黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき異変がある。本当に不信仰の黒雲が風に吹いてその雲を払いのける、まあ、風という言葉の中にはある意味この聖霊の風という意味があるんではないだろうかと思われるわけです。人間の力では黒雲を払いのけることはできない、まして私たちの心の中に出てくる黒雲、神様と私たちの間を隔てていくその罪、そしてまた私たちの愚かさ、そういうものを実は助け主ご聖霊はもう風を吹いて雲を払いのけるようにして、私たちの心にもう本当に天からの黄金の輝き、神様の栄光、その光が現れるようにしてくださるということを私たちはまた体験できるのではないだろうかと思います。なぜならば神様は 23節に、私たちが見出すことのできない全能者は力に優れた方、裁きと正義に富み苦しめることをなさらない。神様は決していたずらに私たちを苦しめる方ではないわけです。私たちは試練を通して実は神様の偉大さを知ることができる。この方に私たちがへりくだり、そしてまた神様の助けを求めるならば、必ず与えてくださる方であるわけです。ヨハネの3章16節に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。その一人子、イエス・キリストを私たちに与え、そしてまた十字架にかけるほどに私たちを愛してくださっておられる。この方の愛によって以外には私たちは救われえないということであるわけです。ですからどれほど神様は私たちを愛し、また生かしてくださっておられるのか、私たちはそのことを自分の心の中にはっきりと知るものでありたいと思います。そして私たちのなすべきことは何か。24節のところに、だから人々は神を恐れなければならない。そのようにエリフは言っています。本当にこの真の知識は何かっていうと、神を知るということであり、そしてまた知識の始めは神を恐れる。そのところに私たちはまた神様の御前にあって生かされ、そしてまたそれに勝るところの大いなる恵み、そしてまた愛に私たちは預かることができる。やがての時には黄金の輝きが現れて、私たちは天に携え上げられる。そのことを信じて、また私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。